皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生講、21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。7月28日土橋茂隆の平成養生講、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は在宅診療です。病院経営っていうのも大変になってきまして、なかなかこう、儲からなくなってきた、つまりこう医者の仕事もですね、だんだん厳しい状態に追い込まれていってるわけですよね。経営という問題があるので、なかなかやりたいことだけやってればいいというわけではないんですよね。で、特にあの公立病院はですね、人件費をだんだん減らされてですね、よりこう過酷な状況で勤務しているというのは現状なんですね。例えばですね、びっくりする数字だと思いますが、そのドクターのですね、夜勤の時給とかご存知でしょうか。なんとこれはですね、コンビニより安いと。まあ、コンビニの時給は私はよく分かりませんが、どうもコンビニより安いらしいんです。時給850円、びっくりしますでしょ。看護師さんは時給2000円、医者はまあこういう環境でですね、一生懸命頑張ってるんですよね。これはもう大変ですよね。時給850円で、夜の、8時9時から翌日の朝までと、12時間それでやるわけですけども、これはまあ大変な労働ですよね。でもこう、そういう中でも頑張ってる先生が出てきてる、頑張るしかないわけですよね。昔はですね、昔っていうか20年30年前はですね、それぞれ個性を持って頑張ってた先生がたくさんいらっしゃるんですけども、ちょっとまた今の頑張り方とちょっと違うんですね。今はですね、その組織を維持しようと。この組織をなんとかこう、維持させなければこう、自分の仕事もなくなるし、医療もこう、ちゃんとしたこう、医療はできないと。で、この組織を維持するために頑張ろうと。こうやって一生懸命頑張っている先生が、特にこの部長とかですね、上の方の先生はそういうふうに考えられて、やってるわけですね。こういう先生はね、今までいなかったですね。その組織を守るために、なんか戦争してるみたいでですね、で歯を縛って頑張ってると。こういう医療になってくるとですね、どの業界でもですね、格差がこう広がってきてるわけですけども、こういうふうに頑張る先生と、そうでない、それなりの給料をもらって、自分の時間もあったらいいなという、こういうドクターとですね、もう格差がもうかなり開いてきてると。どっちも、私からすればですね、その頑張ってる先生もですね、組織を守るために頑張るというよりですね、世の中のためにと、もっとその患者さんの方へ向いて頑張るというような形の方が、まだこう自然じゃないかなと。で、そうでない先生はですね、もう少しやっぱり、いろいろ公費を使ってですね、卒業しているわけですから、やはり社会への還元ということも考えないといけないというふうに思います。いずれにしてもですね、こういう、病院の中っていうのは殺伐とした状況になってきて、先週、医療崩壊のお話ししましたけども、大変な状況になってきているわけですね。で、そんな中で、在宅診療と、こういうものが以前よりも国の方が進めているわけなんですね。在宅診療、それはこう入院で、入院管理をするんじゃなくっても家で、治療すると。しかしなかなかこう家では、ね、自分の家でこう治療なんてできないですね。もっとはっきり言いますとですね、この在宅診療っていうのは、末期になったら、それは良性でも悪性でもですね、末期になったら、自宅で見てもらおうと。これが国の考え方なんですね。そうすると、 病院の方は今経営というのもありますから、ただ見るというだけは ではコストになりませんから、どうしてもその在宅っていうふうにもう退院させて、家で 見るというような方向になってしまうんですね。で、まあ、全ての在宅診療はこういう形ではないんですけども、まあまあ多くはですね、やりようのない患者さんというものがですね、だんだんその第一線の病院から退院させられてですね、まあいろんな施設行ったり、あるいは自宅で見るという形になるわけですね。で、こうなってくるとですね、国がまあそういう方向に行くということは、そういう在宅というものに点数がついてくるわけですね。だから病院では、あんまりこう儲からなくなってきてるのを、まあ在宅で、なんとかその、人儲けというような、在宅診療っていうのもどうもあるようなんですね。これはまあ考えたら怖いですよね。なんか、都内はですね、やはりそういう、若い先生たくさんいますから、そういう先生たちがですね、在宅で自分の持っているテクニックを、まあ、使って、できるだけのことをしようというような、そういうような人たちを、まあ、パートで集めてですね、在宅診療を行っているという、そういうケースっていうか、そういう組織もあるようなんですね。これはやっぱり在宅というのはですね、まあ、できることは限られてますから、病院と同じようなことをしようとしたらですね、最終的にはとんでもない病態を作り出してしまうということになるんですね。ですから末期を、静かに家で、自宅で過ごすというような診療はいいんですけども、まあ、お金になるからといってですね、そこでいろんな処置をして、点数を上げてというような、そういう傾向もどうもあるようなので、こうなってしまうとですね、なんかこう、本当の医療というものから、あるいは人間のこう死というものをですね、まあ、経済に変えていくというような傾向になってしまいますね。で、このことはとっても、まあ、難しい問題なんですけども、だんだんその医療現場が厳しい状況になって、在宅という方向に変わりつつあって、で、その在宅でまた、やっぱりこういろんな出来事が起きていくと。まあ、そのまま静かに様子見るというのが私は一番いいと思うんですけども、そこでまあ、何かこうできることをやろうというような方向へ行きますとですね、とんでもない病態を作り出して、また病院に逆戻りと。で、また病院の受ける方もやっぱり、普通病院では起きないようなことが発生してですね、それを引き受けなければならないというような問題も起きているようなんですね。ですから、まあ、こういう現象はですね、田舎ではなかなか起きにくい。やはりこう、都会でですね、パートの医者がたくさん集められる、そういう環境であれば、在宅診療というものが、まあ、今までとはちょっと違う、その在宅というものが可能になってくるので、ここでも、まあ、やりすぎてしまうとですね、まあ、お金もかかるし、それで、その後を見る病院の負担にもなるし、あるいは家族の人にも負担になってしまうというようなことが、悪循環が生じてしまうわけですね。こうなってくるとやはりその国が思っている在宅とはちょっと違うような形になってしまいます。あくまでも私は在宅というのは、まあ、病院でもうある程度 できることをやってしまったと。それで、その後はもう特別やることないから、あとはもうこれ以上は、まあ、自宅で、人間必ず亡くなるわけですから、それをこう静かに、そういう状況を迎えてもらおうというのは本当の在宅診療だと思うんですけども、なんかこうどんどん逆に過激になっていく傾向もあるようなんですね。まあ、なんかこう大きくこう変わろうとしている、医療が大きく変わろうとしている、これも過渡期の現象だと思います。で、まあ、いろいろ、まあ、在宅での問題もこれから明るみになってくると思いますが、徐々にそれもね、修正されて、ちょうどいい、まあ、病院の診療から在宅診療と、 バランスの取れたその医療に最終的にはなっていくと思います。その過渡期 の、まあ、その激しい在宅診療というものがなんかこうこれから問題になってくるように思います。今日の話題は在宅診療でした。ではまた。さようなら。